皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今度、このブログ、いろいろですね、考えながらやっております。皆さんのコメントも、いろいろ見ておりまして、コメントに対しても少しお答えしていく必要があるな、というふうに思っておりますが、今日は、新内閣誕生での国民の反省と。我々、実は、この日本は民主主義なんですね。民主主義っていうのは、別に国会議員とか、官僚がこの国の行く末を決めてるんではなくて、我々自身、日本国民が主体的に、能動的に国を運営するということが、まあ、中心にあるわけですね。ですから、民主主義の、例えば国家で戦争をしたということになりますと、その国は戦争がいいと思ったということになりますね。もちろん、王様のいる世界では、王様とか貴族が国の方向を決めることになりますし、まあ、その国のシステムっていうのは、やはり、その国の将来を主体的に決める人の名前になってるわけです。したがって、日本は当然、特に戦争の後はですね、現在の憲法も、現在の日本の体制そのものもですね、偉い人が決めてるんじゃなくて、国民が決めてるわけですね。だけど私もちょっとそうなっちゃうことがあるんですけども、自分が主人なのにもかかわらず、つまりこの日本国を決める主体ですね。にもかかわらず、何か時々はですね、政府を批判したり、まあ私でしたら学問の世界を批判したりしがちなんですね。それは私の心の中にまだ、首相が偉いとか国会議員が偉いとか東大教授が偉いという気持ちがあって、まあ自分はその下にいるという意識なわけですね。ですけど民主主義っていうのは国民が一番上におりまして、例えば国会議員に生活費を払ってるのも国民でありますし、NHK の給料を支えてるのも国民であります。だから言ってみれば、国民が、日本では国民が主人であって、あくまでもですね。そして、まあ、国会議員とか首相とか、東大教授とか、官僚とか、NHK の人とか、そういうのは、ただ我々の雇い人にしか過ぎないわけですね。まあ、だから、国会議員を先生と呼んだりですね。まあ、あまりいいことではないんですね。そういう目で、そういう気持ちでですよ。私自身が、自ら雇い主になってしまうと。国民が雇い主になってしまって、決める人は、首相であり、大臣であり、官僚であり、NHK であるというふうにちょっと思いがちなんですね。これはまあ、まだ民主主義というものが本当に我々の心の中まで成立してないということを意味するんじゃないかと思うんですね。で、今日はですね、高市内閣が誕生いたしました。そこで、それの誕生に至る、いろんなプロセスがありましたが、それに本当に我々は、主人として振る舞ったのかということをちょっと疑問がありますので、それについて話をしてみまして、皆さんのお考えを聞いてみたいというふうに思います。まあ簡単に言うと、今日ここに書きましたように、高市内閣が誕生したと。連立の変化があったと。まず自民党と公明党が連立しておりました。それが政府でした。この政府っていうのは政府が偉いんじゃなくて、我々が日本国民がその自民党と公明党の連立を作ってたのが我々なんですよね、実は。で、公明党が連立から離れました。連立から離れたのは公明党が離れたんじゃないんですよ。いや、それは公明党が勝手になんか今度離れるとか言ってましたけどね。公明党は選挙か何かで連立から離れろという国民のご命令があったので、もしくは意思があったので、私たちは連立から外れますと。私たちが政府にいるということは、国民のこういう意思に反してますと。まあいうふうに、公明党の代表は言うべきだったんですね。まあ高市さんとしては、いや、国民はまだおそらく自民党と公明党の連立を期待してると思うけども、まあどうしても公明党さんが、我々との連立を離れると言うなら、それはまあ、政治活動としては仕方がないですね、と、まあ、いうふうに言うべきでしょうね。それから次に維新との連立が生じましたが、これも 何か維新の人の政治に関与したいとかね、そういう意思ではなくて、維新を支持してくれた人、もしくは広く日本国民がですね、公明党との連立も長くあったし、今度維新も連立に入ってくれて政治を直接的にコントロールしてくれることは望ましいという少なくとも声がなければいけませんね。維新の国会議員さんは国民の意思を代表して行動すべきなんですね。だから維新はまあ特別に党首みたいな人が国会議員ではありませんのでね、知事かなんかですので、本当にあの人がまあ主体となって今度の連立ができてますけども、本当にそれで国民の意思を形式的に代表した連立参加になってるのかどうか。つまり国会議員っていうものはそもそも自分の意思ももちろんありますよ。しかしその人を支持してた国民がそうしてくれというやっぱり希望が必要ですね。でまあ今度は女性の首相になりました。これは非常にいいことだと思いますね。というのは女性の首相がいいって私言ってんじゃなくて、やはり交代交代よりかはやっぱたまに女性というぐらいがちょうどまだいいでしょうね。これは社会が変わってくればまた変わってくるかもしれませんが、まあ、しかし世界の主要国で、まあ、時々先進国で首相が女性になっておりますので、やはりそういうバランスといいますか、考え方から言ってですね、まあ高市さんぐらいの見識のある方が女性で首相になったっていうことはおめでたいことだと私は思いますし、国民のおおよその意思ではないかと思いますね。これについては国民のおおよその意思で、まあやっぱり女性首相ができたと、そういうふうに考えるべきだと思います。ただ私は現在のですよ、やがては変わってくると思うんですけども、現在の女性の議員は、やっぱりまだちょっとね、成熟さがないですね。今度の内閣誕生においても、国会議員たる人で女性でですね、投票間違っちゃった。いや、首相指名の投票間違ったらもう辞職ですよ。だって、それそのものが議員の役目の一番大きいもんですからね。だけども、そういうことが今までも女性議員に多かったんです。大臣でもそういう人多かったですし、それから、男性もお金に汚いんですけども、男性議員もね、女性議員も随分お金の問題っていうのは大きな間違いを起こしておりますね。法務大臣ですら、まあ男性の法務大臣も大臣罷免になって、あと選挙で受からなかった方おりますけどね、女性の法務大臣もやっぱりそうなんですよ。で、法務大臣の男女比率から言えば女性が圧倒的に少ないですから、やっぱり女性の法務大臣が法律違反をしてっていうのことになるのはね、過去にありましたんですけど、やはりまずい。まあそういう点で、まあ我々は温かい目で、男性は温かい目で見てますよ。まあ、女性が、まあ、最初だから経験もないし、職業的な訓練も受けてないんで、まあ、仕方ないなと。だけど女性の皆さん、相互に気をつけて、頑張ってくださいねっていう気持ちなんですね。ですから、まあ、そういう意味で、私なんかはですね、女性の国会議員の質がね、やっぱりこういう経験を通じて上がっていくということを、日本国民として望ましいと思っておりまして、それがなんとなくの雰囲気で僕の感じですよ。僕の判断はなんとなくの感じで、高市さんという女性に対するね、拒否的な動きとか、否定する動きが少なかった。これは高市さん自身の素質の高さ、人格の高さもありますし、もちろん政策なんかもありますけども、やはり日本国全体の国民の意思がですね、女性首相を否定していないという点ではですね、やはり国民の意思が反映したものと僕は考えております。それからやっぱりまともな政府を作りたいっていう気持ちが今度日本国民には非常に強かったですね。前の今度退任した首相がですね、あまりにも変でした。首相としての政策も全くわからない。言葉遣いも悪い。それから世界的に外交してもちょっと日本のようなきちっとした人格高潔な国家の首相としては、私は満足ではなかったと思います。そういう点では、まあ、連立の変化と、女性の首相の誕生と、それから、まともな首相、まともな政府、というのを望んでいる日本国民の意思には沿っておりました。そういう点では、民主主義的な 政権交代、まあいうことが言えると思います。しかし、私はですね、今度の新しい政権の指名に関して、国会のですね、必ずしも国民の意思がですね、そのまま反映されたということはなかったと思います。その一番大きいのは、やっぱりメディアですね。こうメディアつってももちろん NHK とか朝日新聞とか、そういう悪徳メディアの行動もそうでした。どういう行動かっていうと、やはり政権交代、特に連立の変化とか、女性の首相の誕生とか、それから国民が期待している、まあ本当に真正面から取り組む政治というものに対して、やはり政権の成立の時にはね、もっともっとメディアは国民の政府なんだという意識からですね、何か井戸端会議みたいな報道ばっかが続きました。誰と誰とがどうなんだとかですね、陰でどうしたんだとか、密約があったんだとかね、そういう報道はもちろんあってもいいですよ。人間社会ですからあってもいいんですが、基本的にはね、今度の政府が何をするのか、その何をっていうのもただ単に税金を安くするとかですね、国防をちゃんとするとか、靖国神社の問題なんかと日本文明の関係をきちっとやるとかいうことも言いますけども、私の見解ではね、これも私の見解になっちゃうんですが、やっぱり今度の政府で最も国民が期待したのはまともな政府であって、かつ現在非常に物価が高騰しておりまして、税金は高くなって、徴収金は高くなって、さらに、まあ退職した東大の教授なんかがね、消費税は今の 10% じゃなくて 80%、ものすごく増やさなきゃいけないんだなんて言っていましてね、そういうものに対する日本国民の将来に対する暗い気持ちを持つために政権を僕らは作ってんじゃないんですよ。政権はあくまでも日本国民が未来に明るさを感じるような政権を持ちたいんです、僕らは。それは国民にはね、いろんな人いますから。まあ僕のブログなんかにもね、なんだかわけわかんないことひょっと書くような人もいるんですね。で、その人を別に僕は非難したりなんかしません。だけど、私の見解ではね、日本国民のほとんどは今よりも明日が良くなる。まともになる。日本の文明が輝く。そしてみんなが幸福感を味わって生きていける。そういう政策をやってくれというふうに思ってると思いますね。まあ、その点で私がちょっと今日経済のことをお話しますが、それもちょっとレベルが高くなきゃいけません。例えば消費税をゼロにするとかね、130万、178万、あれもよかった、議論としては良かったんですが、ちょっと政権を選ぶときは不十分ですね。今日本人の平均の所得っていうのは、だいたい450万円ぐらいなんですよ。まあ35年間続いたんですね。世界で最低なんですよ。世界中の国で最低なんです。しかし、日本の経済力、まあノーベル賞も今年2件取りましたね。そういう学問の力、産業の力、日本人の一人一人の力量、誠実さ、そういうのから言ってですね、世界の平均的なもの、むしろその優秀な国民ですね、先進国の。まあ、そのレベルではあるんです。そういう点ではですね、日本の政治がしっかりしてくれれば、現在の450万ぐらいの一人当たりの国民所得というのは、1200万ぐらいを考えなきゃいけないんですね。まあ、私よく言うように、ドイツ、フランスなんかは、まあ、定年が、例えばお年寄りのことを考えれば、定年が75歳っていう差もありますし、それから、年金の平均額が1000万を超えるっていうこともありますしね。それは、教育の点においても、現役の世代の人にとっても、みんな同じことがあります。それをこの機会に、やはり、高市内閣でやらなきゃいけないと思います。それが私は国民の意思であり、それが内閣を作るときの、新しい政権を作るときの、中心的な議題にならなきゃいけないと思います。で、それが中心的な議題にならなかったのは、やはりね、具体的には、この頃、まあこういったSNS もありますから、私のような個人も意見を出せますけどね。やはりまだ全体としては日本のメディア、もしくは評論家、知識人、それから政権に関係すること、それから政権の首脳部、官僚の首脳部、こういうところがもう少し積極的に発言をし、議論をして、 その議論の中からですね、国民の意思に一番合致した政策を推進することができる人が政権を取るというような非常に重要な時期が、この9月10月だったと思うんですね、僕は。そういう点ではですね、消費税はゼロにするのは望ましいかもしれません。消費税をゼロにしても、国民の負担がどれだけ減るかって言ったら、約50万です。ざっと言ってですね、50万です。ええ。ところが、我々、あと問題はですね、例えば、今までは国民が働いて増えた付加価値のほとんどは国民に還元されてたんです。私のこれ言ってるデータはですね、関西同友会の最近出てきたデータに基づいておりますから、ちゃんと出典も数字もしっかりしております。まあそういうことをきちっと言うのもね、大切なんですね。自分の希望だけじゃなくて、まずデータの出方、どういうところを参考にしているかを言って、それが国民が望んでるかどうか。私はね、日本国民は消費税をゼロにして、50万円の負担をなくすよりか、まあ、ましてその食料品の消費税だけ減らして、なんか20万円ぐらい徴収金を、税金を減らすよりかね、やはり日本人が働いただけの付加価値の上昇分が約600万円もうですね、株主に行ったり、一部の金持ちに行ったり、会社の内部留保になったり、外国人のひどいハゲタカファンドとかそういうところに行ったりしてるわけです。それをして、まあ中国もそうですね。中国も随分言われております。そういうところに行ってしまって、日本人が働いた分が返ってきてないわけですよ。1960年から1990年の高度成長の時には、これも経済同友会の資料によるとね、日本の発展は、日本人が働いて増えた付加価値分、つまり経済増大分ですね。それが日本人の給料として返ってきたんです。だから我々は60年間に 8.8 倍以上の所得が増えたんです。それで450万になったんです。ところがそこで1990年から民主党が政権になったり、自民党の政権ももういい加減だったりしましてね。そしてお金主体となるお金のために政治をやると。いう人はもう急激に増えまして、それで結局のところ、国民が働いて増えた付加価値分をですね、株主、会社、外国人、ハゲタカファンド、中国、こういうとこに全部行っちゃって、それが実に600万もあると。だから私はですね、この政権の設立の時に、経済議論としてはまず第一に、日本国民が働いて増えたお金って言ってもいいんですけど、わかりやすく言えば。働いて増えた付加価値分はですね、国民が得られるという、まあ正しい高度成長時代の政策に戻してくれと。これが極めて大事だと思いますね。それがそのわかりやすいからって言って、食料品の消費税だけゼロにするとかですね。それから我々の目前にはもう一つの問題は、高齢化社会が来たり、少子なんとかが来たりしますんでね。それに対して私はただ国民から税金を取ればそれでいいってんじゃなくて、それが政府が何をしなきゃいけないかったら、そういう高齢化社会なら高齢化社会に基づいてですね、国民の負担を増やさずにやると。それが積極財政、つまり債権とかそういうのを出してね、やるか。これも誠に議論しなきゃならない中心的な議論なんですよ。経済学者一生懸命言ってますから。経済学者もこの政権、交代の時黙ってましたよ。経済評論家なんか。僕なんかどうしてかって思いましたけどね。だけどまあ、私は経済はそれほど専門家としては発言しておりませんが、これからちょっと発言しようかなと、これは。だって、財務省がね、マスコミはどういうことを言ったか、SNS はどういうことを言ったかったらね、財務省は入省した時にこういう約束で入ったから、もう絶対に増税でやるんだと。そういう人たちの塊なんです。いくら言ったってダメですよ、そんなこと。やっぱりね、先ほど一番最初言いましたように、民主主義っていうのは国民が希望していることを実施するために政府を作るわけです。財務省は国民が希望していることをやるために財務省があるんですから。それが今度の機会で、非常に曖昧で浅かった。 そしてそれをもともと代表すべき NHK なんかがほとんどそれをやらずに、この重要な時に相変わらずお笑い芸人なんかを中心に出して、ほとんど価値のないレベルの低い議論に終始したと、まあ、いうことが私はですね、国民の反省であると思います。その NHK を国民が見ましたから、やっぱりダメだと思います。